それでは本日与えられております聖書の箇所を読みいたします。本日はローマ人への手紙一章の一節から七節です。新約聖書297ページ、ローマ人への手紙一章の一節から七節を読みいたします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。本日はこの箇所から、パウロからローマの教会へと題しまして、清岡先生に御言葉を賜ります。
おはようございます。今朝も共に礼拝をこのようにしてお捧げできることを感謝しております。聖書は66巻からなるということはもう子どもたちもよく知っているところですけれども、そして新約聖書は27からなっています。そしてそれぞれに特色があり、それぞれの用いられ方もしております。今回からローマ書、ローマ人への手紙をですね、共にこう見てまいりたいと願っております。この手紙はこの使徒パウロの多くの手紙の中でも代表的なものであり、特に信仰の教理的なことについても筋道を立てて語っております。その意味でこの手紙を読むということ、学ぶということは、私たちが自分の信仰について吟味し、またその自分が信じている事柄をですね、よく理解し自分のものとすることにおいては大いに役立つ書であるかと思います。今回は最初ですので、この手紙の導入のようなものになりますけれども、このローマ書の著者パウロについて、そしてローマの教会について、またこの書かれた事情ということも少しだけこう見ておきたいと思います。まず一つはこの手紙の著者ということですが、一章の一節で、パウロからとあります。ですから、これを書いたのははっきりしています。パウロであるわけです。パウロがこの手紙を書いたことを疑う者もいません。そこでこのパウロについて、見るわけですが、聖書に見られる彼自身の言葉があります。そしてそれによると彼は、小アジアのキリキア地方のタルソ、今のトルコの国ですけれども、その町で生まれたとあります。彼はユダヤ人で、その中のベニヤミンの部族の出身でした。このベニヤミンの部族からは、かつてイスラエルの王であったサウルが出てまいりました。その意味では小さな部族ではあるけれども、まあ優れた人を出した。パウロと呼ばれていました。また信仰的にはこのユダヤ教の中でも特に厳格な立場にあるパリサイ派に属していたとあります。彼がその自分の証の中で自分は生まれながらのパリサイ人であったと言っている通りでした。まあそのような彼でしたけれども、13歳の成人式を迎えると都エルサレムに登り、 当時最高のユダヤ教の教師であったガマリエルという方のもとで聖書を学びました。まあそのようなパウロでしたから、キリスト教会の執事でもあったステパノのとのこの論争にも参加もしました。またそしてステパノを石打ちの刑にするということにおいてもそれに賛成をし、そこに立ち会ったりもしました。さらにユダヤ人の先頭に立ってキリスト教会を迫害し潰そうとした。そして遠くダマスコにまで出かけていった。本当に熱心な、それこそこちこちのユダヤ教徒であった、パリサイ派のユダヤ教徒であったということがわかります。ですがその彼がダマスコへの途中の旅においてですね、途中において復活のイエス・キリストご自身と出会うことになるわけです。キリストがご自分をこのパウロに示されました。そしてその出会いによってパウロは改心をし、イエス・キリストを信じ受け入れることになりました。それは使徒の働きの9章に詳しく記されております。そしてダマスコの町に入ってからアナニアという人から彼は洗礼を受けました。それからの彼はダマスコの町で熱心に伝道もしました。そのためにユダヤ教の人々に暗殺されそうにもなりました。その後エルサレムに登り、そしてペテロたち、キリストの人たちとも出会い交わり、でさらにはバルナバと共にアンテオ家でも伝道し、エルサレムの教会が飢饉で苦しんだ時には救援物資を持って助けたりもしました。改心をして14年経った頃ですけれども、そして名前もすでにユダヤ名のサウロではなく、ローマ名のパウロと呼ばれるようにもなっていました。それからのうちのパウロは、第1回から3回の伝道旅行を行って、地中海世界に福音を語り続けました。その間にですね、ガラテア人への手紙や、あるいはコリント人への手紙など多くの手紙を記しています。その後、エルサレムにおいて、ユダヤ人の迫害によって、このローマに送られることになり、そしてローマでは2年間ですね、軟禁状態に置かれたりもしました。でもそれでも伝道活動を行うことができ、またこの間に獄中書簡と呼ばれるこのローマの牢にいる間に記した手紙、コロサイやピリピなどの手紙をもですね記したりもしています。手紙を持って多くの教会を励まし導いてもいました。そして紀元の67年頃にローマ皇帝のネロ皇帝の迫害によって、殉教の死を遂げた人でした。そのようなパウロの歩みを振り返るときに、まあ、いくつかのことを教えられます。一つは、神を求める熱心さということがあります。パウロは、ユダヤ教のかつては熱心なものであり、そしてその家に教会の迫害者でもあったわけです。イエス・キリストに出会い、改心してからは、でも、教会のクリスチャンとなってですね、キリストの熱心な伝道者となりました。まさに180度の転換をしたわけです。まあ、考えれば、熱心に反対する人こそ、それだけ神を求める心が強く、そして誠の神に出会った時には、燃えるような信仰者となる。そんなことを言う方も確かにあります。強い反対もしない。かといって信じようともしない。そういった人々の方がむしろ厄介だということもできるかもしれません。熱くもなく、冷たくもない。そのようなものが教会の中においても、こう、入り込む。そういったことがありました。黙示録にありますが、イエス・キリストが言われました。あなたは冷たくもなく、 熱くもない。私はむしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうという言葉があります。パウロは本当に熱心なものであり、そしてその熱心さによってですね、ユダヤ教徒としてですね、教会を迫害した。でもイエス・キリストの時代クリスチャンとなってからはですね、熱心な伝道者としてその働きを成していました。パウロの熱心さ。そしてもう一つは、やはり神の憐れみということがあります。かつての迫害者がどうして伝道者として立てられたのか、不思議とも言えます。それは誰よりもパウロ自身が不思議と感じてもいたかと思います。パウロは自分の人生を振り返って言います。私は以前は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。私は憐れみを受けました。それは、キリストイエスがこの上もない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼とするためでしたとあります。自分はかつては神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振る者だった。でも神の憐れみを受けた。まさに神の憐れみによって導かれ、そして伝道者として立てられました。神の憐れみによってパウロは用いられました。それはまたパウロのような迫害者さえも神は愛して用いたお方であり、そして罪人の私たちをも憐れみによってまた用いようとしてくださっていること、そのことを知らされ感謝をするものでもあります。このようなパウロによってこの書は書かれたということでした。第二にはこのローマの教会ということを見ておきます。このローマの教会にはいくつかの注目すべき点があります。一つは教会の始まりということです。ローマの教会は実はパウロやあるいはペテロといった有名な人々によって始められたものではなかったようでした。パウロも直接ローマで伝道したことはそれまでありませんでした。カトリック教会はペテロをローマ教会の創設者としているわけですが、ペテロは確かにローマに後にいたことはあり、ローマにおいて後に殉教の死を遂げていますけれども、このローマ書が書かれた頃はペテロはローマにはいなかったわけですし、まだエルサレムにいました。そのようなローマ教会の始まりについては、それは名もない多くのクリスチャンたちによって始められたということでした。すなわちペンテコステの日にペテロの説教を聞いた、そして信仰を持った人々の中にはエルサレム滞在中のローマ人たちもいました。彼らは離散中のユダヤ人やユダヤ教改宗者たちでもあったわけですが、この人々が説教、ペテロの説教によって改心に導かれ、クリスチャンとなり、ローマに戻り、そして教会を形成した、そのように考えられます。当時のローマには4万人のユダヤ人たちがいたといいます。このようにローマの教会をはじめとして多くの教会は考えれば名もない人たちによって建てられてもいました。このコリントの教会についてもこう言われます。この世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。これは神の御前で誰をも誇らせないためですとあります。神は私たち弱いものや、それこそこの世的には名もないものであるわけですけれども、そのような私たちや、また人々を用いてくださった、そして教会を始められたということでした。 誰も誇ることのできないようにとあります。ですからこのローマの教会は、ペテロやパウロや本当に有名な人たちによってどんと建てられた教会ではなく、ペンテコステ等で導かれた人々がローマに戻り、そして教会を始めたということでした。そしてさらにローマの教会の人々についても見ることができます。今も触れましたけれども、ローマの教会、そこにはユダヤ人だけではなく、その他多くの異邦人、外国人たちも含まれていました。そして紀元の49年には、ユダヤ人がローマから追放されてからはですね、異邦人が教会において多くを占めるようになりました。紀元の54年にユダヤ人が戻ることができてからも、異邦人の方が、あるいは外国人の方が多かったと思われたりもします。こうして教会は、初めから人種を超えて、いろんな人々によって、その形作られていました。今日の教会も同じかと思います。まあ、正確な言い方ではないわけですが、アルメン単一民族の国の教会では分かりにくいところかもしれません。まあ、でも最近は日本でも在日の外国の方々のための礼拝をも持つような教会も増えてきました。聖書ではユダヤ人もギリシャ人もなく、キリストにあって一つというのが教会であるわけですが、そのようにローマの教会にはユダヤ人や、あるいはその他異邦人や、多くのいろんな人々、いろんなクリスチャンたちによってその教会はなっていました。さらにローマの教会の姿についてですけれども、三つ目には、ローマの教会は実は一つの大きな教会、何百人と集うような、何千人と集うような一つの大きな教会ではなかったと考えられます。それはローマ市内にある家の教会と呼ばれる小さな集会が多くありました。このローマ書の16章5節にも家の教会という言葉が出てまいりますけれども、それぞれのクリスチャンたちが自分の家を開放し、そして礼拝を捧げていた、そんな家の教会が、小さな集会が多くあって、それらをまとめてローマの教会と呼んでいたわけです。生まれて間もない教会にとっては、立派な礼拝堂などはありえませんでした。クリスチャンたちがそれぞれ自分の家を開放し、礼拝を守っていたわけです。その意味では、教会とはやはり何よりも人であるということも知らされます。そんな献身的なクリスチャンたちによって、ローマの教会はあり得たわけです。それがローマの教会でした。そして三つ目には、執筆の事情といいますか、パウロがこの手紙をローマの教会に書いた理由ということがあります。パウロにとってローマの教会は直接にはある面関係のない教会でした。パウロが開拓をした教会でもありませんでした。じゃあなぜパウロはわざわざ手紙を書いたんだろうか、とこうなってもきます。詳しくはこのローマ書を先に続けていくと、またそれのことが触れられますけれども、まあでも簡単にいくつかがあります。一つは、神から与えられた賜物をローマの人々にも分け与えたいということでした。このローマ書の1章の9節から13節にこのようにあります。1章9節からでお読みしますと、1章9節から12節を読みします。私が御子の福音を伝えつつ、心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈る時にはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。とあります。 この9節以降はまた後に学びますけれども、パウロがローマのことを思い、その中で思ったことは、パウロに与えられた賜物を持ってローマ教会を強くしたいからだと言います。というのは、ローマの教会は世界の都の本当にですね、この中心でしたから、都でしたから、教会として本当その名前も知られていました。ユダヤ人クリスチャンや異邦人クリスチャンたちによってでも成り立った教会でしたから、やはりいろんな問題が起きてもきました。また正しい信仰の理解ということにおいても欠けるところがやはりありました。そこでパウロはこの手紙を、ローマ書を書いたわけです。そしてそのことを通して、様々な出会っている問題や、あるいは信仰のことについてのですね、アドバイスや、あるいは指針を示すことになるわけです。まあこれを余計なおせっかいと言うかもしれませんが、私たちがそれぞれ与えられた賜物を、自分一人の満足のためではなくて、教会に、あるいは人々に分け与え、人々の益とするということのためでした。パウロは自分に与えられた賜物を持って、ローマ教会に仕え、そしてローマ教会を強くしたいと言ったわけです。私たちがそれぞれ神から与えられた賜物がありますが、それをですね、どのように用いているだろうかと問われるところでもあります。また、パウロには、世界の都ローマでの伝道という願いもありました。そんなことから本当は自分ですぐにローマに行きたいけれども、今諸事情によって行くことができない。とりあえずこの手紙を持ってローマの教会に語りかけようとしたわけです。ですからこのローマ書は手紙といってもただの手紙ではなく、信仰の問題をそれこそ系統立てて、まさに体系的に書いてあります。そのため、手紙というよりは、信仰についての論文だという人もあるくらいです。私たちもこのローマ書、この手紙をですね、学ぶことで、本当にもう一度自分の信じているところ、信仰を整理され、確かな信仰にされたいと願います。時には難しく感じるところもあるかもしれませんが、でも硬い食物も食べることのできるものとして成長していきたいと思います。このローマ書、この手紙を使徒パウロからローマへの手紙であるわけですが、私たちへの手紙として受け取ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは本当に使徒を作り変えることのできるお方であることを思います。迫害者サウロも本当に伝道者パウロと変えられました。私たちもそれぞれあなたにあって新しく生まれ変わり作り変えられたものであります。それらものとしてどうぞこの世にあっても本当に良き証をなし、またその宣教の技にも携わることができますようどうぞ導いてください。神様、ローマの教会においても様々な問題を抱えたり、あるいは弱さを持っていましたが、それに対してパウロはその手紙を通して励まし、また強くしたいと思っていました。私たちの教会においてもまた弱さはあるかと思いますが、どうぞあなたが私たちのこの群れをも顧みてくださり、聖書を通してさらに強め励ましてくださいますようにもお願いをいたします。この礼拝を、また御言葉の時を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。